伊賀田恵子がお届けしております今朝のウエストエンドトーク、このコーナーのお客様は番組でもすっかりおなじみとなりました。鳥取県は米子市より、在宅医療専門医ひだまりクリニック福田幹久さんです。おはようございます。
おはようございます。
もう本当に先生には以前から在宅医療におけるお医者様とのコミュニケーションについて教えていただいておりますけれども、実際にこの在宅医療をね、はい、うちの両親なんかも希望しておりまして、はい、希望する人多いんですけど、どういった手続き手順で進めていけばいいんでしょうか。
はい、在宅医療というのはもともと通院困難な方をまあ対象にしてますので、はい、そういう在宅医療を希望されている段階からすでに介護サービスですね、はい、を利用されている家族も多いです、はい、でそういう場合でしたらケアマネージャーという方が必ずついてありますので、その方に相談するのが一番いいと思うんです。
は
い、それでもちろん、そういうサービスが全く受け取られない場合ですね、はいはい、そういう場合でしたらまず市役所に行って社会科というところがありますので、はい、そこで相談されるか、あるいはその地域の包括支援センターというのがありますので、はい、そこでいろいろ相談してもらって、それで、そういう介護サービスとか在宅医療のドクターというのを探してもらうのが一番いいと思うんです。
なるほど。
で実際、私の例でいきましても、その自分の親がですね、はい、今まで元気だったのに、はい、こう急に体力が衰えてきて、はい、寝たきりになってしまって、もうどうしていいかわからないという娘さんがですね、いつもこう買い物の代わりに涙を流しながら途方に暮れているという家があってですね、
はい、
で何かのきっかけでその人とお会いできて、はい、でそういう介護サービスのことを教えてあげてですね、
はい、
で手続きをして介護保険を使っていろんなサービスを使い、で在宅医療という面ではうちがひだまりクリニックが行ってあげて、それからもう息子元気になられて、もうその本人さんも万歳って言いながらね、娘さんも笑顔で行ったってことがありますので、
はい、
そういう介護サービスと在宅医療、そういう形で受けてもらってですね、サービスを受けてもらいながら、在宅医療を進めていくと。でその中で在宅医療の医療的な面も一応フォローしてあげるというのが大事かと思うんです。
なるほど、はい、ケアマネージャーというお話ありましたけれども、はい、逆に福田先生がすごく好きで親をこの先生に見せたいという場合、ケアマネージャーをすっ飛ばしてこの病院にご相談に行くというのはダメなんですか。
医療的な面では病院でもいいんですけども、
はい、
やっぱり日頃在宅療養やってますと、やっぱり病院以上にいろんな家庭環境のこともありますので、
はい、
やっぱりまずは、そのケアマネージャーからそれにふさわしいドクターをですね、
はい、
紹介してもらうのがいいと思うんですよ。
なるほど。
でその時のキーワードとしては、とにかくそのドクターが常に24時間、はい、いつでも連絡してもらえるっていう体制を取っているドクターですね、
は
い、そういうところの、ドクターと連携を密にするっていうのは大事かと思うんですけど。
なるほど、病院だとね、ナースコールで看護師さん飛んできてくれますけれども、はい、在宅医療で先生にコンタクトを取るってちょっと気が引けるんですが、それはどうなんでしょうか。は
い、そう言われることもあるんですけども、はい、実際にかかっていますと結構皆さん気を引かれるのか、割と気軽に電話してこられるんですけども、病院でしたらやっぱりね、身近に会うのが看護師さんなので、はい、そこからドクターに連絡するという形になるんですけども、
はい、
在宅医療の場合でしたらむしろその家の方が結構熱心な方が多くて、
はい、
半分その患者さんを割と把握してもらえる、だから半分看護師さんの役目もされているので、だからもうあとはもうドクターの方に相談するっていう風な形で相談されることが割とあります。
そうすると割と頻繁に電話あるんですか。
結構ありましてですね、はい、ちょっとこの前調べてみたんですけども、はい、着信履歴をバッと調べてみたんですね、はい、休みの日になるとやっぱり20件とか30件ぐらい並んできてまして、実際の往診が3件から多い時はやっぱり10件以上ぐらいあります。ですからもう朝から晩までも電話対応しながら往診てるって形になりますよね。
夜中なんかどうなんでしょう。
夜中もやはりあります。夜中もそう多くはないですけども、さすがにちょっと転んだぐらいだったら次の日に電話かかってくるんですけども、
はい、
やっぱりかなりもう痛がっておられるとかですね、
はい、
熱が高くてうなっておられる、はい、そういう場合にはやっぱり夜中に電話かかってきますので、そこで一応往診して、いろんな処置をしてあげるというそこでいろんな信頼関係もやっぱりできてくると思うんです、
はい、そういう場合福田先生は必ず往診してください、
はい、ですから、まずは電話で状態をお聞きして、で、待てそうだと思ったら電話でいろいろね、はい、指示出しますし、
はい、
やっぱりすぐ行った方がいいっていうこともありますので、はい、その時はもうとにかく真っ先に行くっていう形になります、は
い、すごいですね。在宅医療ですと先生とご家族のね、そのようなコミュニケーションがすごく大事だと思うんですけれども、はい、特別この何かそれに対して工夫とか考えてお持ちですか。
やはり節目節目でいろんなことを相談するっていうのはいいと思いますので、はい、やはり 大体皆さんあの初めてこちらの方に買ってくる方が多いので、はい、やっぱり最初は信頼関係はやっぱりなかなか気づけないんですけども、はい、やっぱり一回そういう電話で夜中に行ってあげたりすると、はい、まあ、かなりそこでもすごく信頼関係が得られますし、あ、まあ、それに限らず、まあ、昼間であってもあの状態が悪い時に、はい、担当者会議とかですね、はい、そのケア会議、まあ、その家の中で、ね、はい、会議をすれば、はいはい、その中でまあいろんな患者さんとか本人さん、それから家族の方、あとまあこちら医療者ですね、との信頼関係が深まってくると思うんですよ。特にまああの訪問看護の方とかヘルパーさんとかいろんなまああのサービスを利用されている方がいますので、はい、でまあ状態が悪くなってきてちょっとまあ今後ね、はい、今のようにいかなくなってくる場合には、はい、まあ、そういう会議を開きましょうというふうにして、はい、まあ、そこでまあいろんな相談をしていきます。でその時にあの大事なのは特にまあ実際に介護している家族の方以外に、はい、遠くの家族の方にも必ず来てもらうっていうのが大事でして、やっぱり今あの実際に見てる家族の方は一生懸命やってるつもりでも、はい、多分遠くの家族の方が来てですね、はい、こんな状態でよく家で見れるなと、もっと早く入院させたらいいんじゃないかというふうに家族が言ってくることもありますんで、はい、だそういう家族も含めてその在宅の中でいろんなことを話していくと、はい、結構まあ話がねだんだん打ち解けてきて、はい、理解してもらえるようになりますので、
なるほど、
例えばまあ点滴をするかどうかとかですね、はい、移動するかどうかとか、はい、まあ、自然に見ていくのかそういうことを、はい、そこの場所でですね皆さんあの一度に返して相談すると結構方向性が見えてくることがありますので、
その中に先生がいらっしゃることがあるんです、
は
い、
もちろん必ず
必
ずいるようにします。
素晴らしい。
そうしないとやっぱりねその方向性が見えてきませんので、
なんかもう本当にね在宅医療に関してはまだまだ聞きたいことたくさんございますが、はいはい、あの先生のプライバシープライベートな時間って大丈夫なんですか？
もちろんしっかりとってます。大丈夫です。
わかりました、このコーナーは日だまりクリニック福田幹久さんとともにお届けいたしました。ありがとうございました、
はい、ありがとうございました。